黙祷を持って礼拝を始めます。ご起立いただきまして、賛美歌543番、主イエスの恵みよ、父の愛よ、御霊の力よ、あみさかえよ、あめん。見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は突如その聖所に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ彼が来ると万軍の主は言われる。使徒信条を昭和しましょう。賛美歌の566番です。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。主の祈りを祈りましょう。賛美歌564番です。主の祈り。天にあします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と社会とは限りなく何のものなればなり。アーメン。賛美歌95番。賛美歌95番。Wow. ハネによる福音書14章1節から3節、新約聖書の196ページです。ヨハネによる福音書14章1節から3節、196ページです。イエスは、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる神様、大降節の第2週を迎えました。いよいよ主の降誕を間近にして、あなたが罪を置き私たちを救うために御子をお使わしくださいましたことを心から感謝いたします。どうかこのことを覚えてクリスマスまでの日々を過ごさせてください。今朝は李南玉先生をお使わしくださり感謝です。どうぞ先生の上に豊かにあなたの霊を注いで、大胆に御旨を語らしめてください。また聞く私たちも聖霊によって心を清められ、しっかりと御言葉を胸に、この一週を御言葉と共に歩むものとしてください。すぐ週には不安において私たちの敬愛する中村哲医師が不幸にも亡くなられるという大きな痛みを知らされました。誠に不条理な出来事と覚えているのも痛む思いでございましたが、どうかこのことを通してもあなたの御心が全世界に述べられますように、今日全地で行われております礼拝の上にあなたの祝福がありますように、この礼拝とともに全てが霊と誠にあふれたものとなりますように願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌65番、
リーダーとしてくださいますか。ちょっと音取れますの、また。すいません。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったのであろう、か。行ってあなた方のために場所を用意したら 戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。クリスマスを迎える前にご一緒に、共有したい、シェアしたい御言葉が、今日の本文の聖書箇所ですけれども、なぜキリストが十字架にかけられる前の出来事を取り上げているのかなんですね。ぜひ今日はこの御言葉をもって、第2週のアドベントを迎えたいと思います。私はイエス・キリストの再臨を信じています。イエス・キリストは必ず戻ってこられるというのは聖書の御言葉に書いてある通りだからです。まず皆さん一節をご覧ください。もう一度、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。弟子たちはですね、6つの理由で、心を動揺していました。心を騒がしていたんですね。その理由の一つが、イエス様がこうおっしゃるんです。弟子たちから去っていくとおっしゃいました。3年間共に食事をしながら、歩きながら、奇跡を目の当たりにしながら一緒に過ごしたイエス・キリストです。で、私が、彼らから去っていくと言われたので、弟子たちは心を騒いだんですよね。2つ目は、自分は死のうとしているんだと言われているんですね。イエス様がはっきりと、私はもうじきに死ぬんだ。するとやっぱり弟子たちは動揺しますよね。3つ目の理由です。弟子の中の一人が自分を裏切ろうとしていると言われました。びっくりです。この中で一人がイエス様を裏切るなんて、動揺がますます激しくなります。4つ目です。イエスはペテロに言います。あなたは私を3度否認するだろう。イエス様と一番仲良しであり、また一番弟子と言われているペテロがイエス様を否認する、拒むというイエス様のお話は本当に驚かせます。5つ目です。イエスはこうおっしゃいます。サタンが弟子たちを試みることを許されたという宣言もあります。6番目、イエスは弟子たち全員が自分を捨てて逃げるだろうとおっしゃいました。だから弟子たちは心の中からすごい波が起こり、また心を騒がせていました。しかしイエス・キリストは、この御言葉を旧約聖書の箴言4章23節開かなくても結構ですけれども、弟子たちにこのようにおっしゃいます。力の限り見張ってあなたの心を見守れ、命の水はここから湧く。箴言4章23節にある言葉なんですけれども、私たちはですね、このイエス・キリストの心を騒がしてはなりませんという御言葉を現代を生きる私たちにも適応できる御言葉だったと信じます。その箴言の御言葉通り、私たちの信仰の代償である神様、その心の動揺を鎮める最善の方法というのは神への信頼なんですね。弟子たちにもう一度イエス様は、伝えたわけです。神を信じ、私をも信じなさい。神を今まで見たことないが、あなたたちは私を信じているのではないか。そのように、間もなく私は見なくなるが、見なくなっても私をも信じなさいとイエス・キリストはおっしゃっているんですね。その信じる信仰の、対象は神に対する信頼なんですけれども、このイエス・キリストの御言葉を通してわかるんですけれども、神様とイエス・キリスト、父なる神と自分を同列に同じ位置づけをしている場面なんですね。で、これはイエス・キリストの神性、神の性、神性、イエス・キリストの神性の宣言であります。私をも信じなさい。で、私たち信徒、信者たちはですね、この、ますます愛が冷めていき、不法が増えていく、この真理のない時代において、心を騒がして信仰を諦めてはいけません。私たちは常に信じて 信じるべきお方は神ご自身であります。世の中が何を言おうとしても、私たちは御言葉に真理を信仰を置いて信頼して、ますます精神していかなければなりません。あの弟子たちさえイエス様がいなくなるんだとおっしゃった時に、ものすごい動揺が始まりました。私たちはイエス様の弟子であり、私たちはこれからイエス様の弟子のような生き方を生きようとしている信者たちですから、私たちはしっかりと神を信じ、また私をも信じなさいとおっしゃるイエス・キリストのこの御言葉をまずしっかりと信じて、進んでいきたいと思います。それでは2節をご覧ください。2節です。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。父の家というのは、天のことであります。つまり神の御国であります。そこには多くの住まいがある。これはですね、単なる気休めの場所ではなくて、もし気休め程度であったら言っておいたはずであるというイエス・キリストの御言葉です。皆さんは、お家があるでしょうか。私はまだ賃貸なんですけれども、この御言葉は保険にもなりますよね。死んだ後には素晴らしい私の居場所がある、しっかりと神様と共に暮らせる場所があるという大きなチャレンジとなる御言葉です。まあ、2LDK、3LDK、それどころじゃないと思います。私たちに居場所があるというこの約束というのは本当にクリスチャンにおいて大きな励みとなります。イエスはこの居場所を備えるために去っていくとおっしゃっているので、何らかの目的があり、使命があってキリストは去っていくということとして受け入れることができます。しかし聖書の中にはですね、その場所に関する情報は少ないですけれども、あがなわれた人は全て天に住まいを持つようになるという約束は変わりありません。そこは天にあるイエルサレムといって過言でもいても過言でないでしょう。イエルサレムというのは、皆さんご存知のように、町の名前の意味がですね、平和の町、平安の町、平安の居場所という意味なんですね。このイエルサレム、天にあるイエルサレム、私たちに恐れや不安のない、本当の世が与えられない、神のみが与えられる平安の場所、そういった居場所があるので安心しなさいと弟子たちに、語りかけました。早速3節です。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。準備ができたらまだ戻ってくるとおっしゃいました。特にあなた方を私のもとに迎えると書いてありますね。これは、サイリンの中の皆さんお聞きしたことあるでしょうか。警挙ということであります。警隊の警と選挙の挙なんですけれども、警挙の約束であります。英語ではラプチャーと言いますね。主イエス・キリストの再臨において、まず全ての、生徒の霊に復活の体を与えられ、霊と体が結び合わされ最初のよみがえりを経験します。そして主とあります。次に地上にある全ての本当の誠のクリスチャンたちが空中で主とあります。そして、体のよみがえりを経験して週末を迎えるですね。救いに予定された人々が全て満たされた時にこの空中再臨謙虚が起こります。謙虚の目的はイエスと共におらせるためであります。弟子たちだけでなくて今を生きる信徒たち全員に与えられた約束であります。つまり私たちの全員が受け手になっているということになりますから、絶対しておかなければならない御言葉でもあります。 ではその空中再臨謙虚について詳しく書いてある使徒パウロの聖書を開いて一緒に読んでみたいと思います。聖書をお持ちの方は、377ページです。第一テサロニケの4章を開いてみてください。第一テサロニケの4章13節から18節までをお読みしたいと思います。新約聖書の377ページにあります。私たちが、キリストにあって空中でキリストを迎える。使徒パウロは主は来られるというタイトルでこのように書き記しました。377ページ、テサロニケの信徒への手紙第1四章13節からです。18節までお読みいたします。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては希望を持たない方、他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち会津の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれた死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。アメン。使徒パウロがイエス・キリストと出会うその信者たちの空中再臨について詳しく書き記した御言葉です。今は終わりの時代であります。福音というのはイエルサレムから始まり、ヨーロッパ、アメリカ、アジアへと伝えられてきました。隣の国、韓国や台湾、中国などは多くのクリスチャンたちが増えつつあります。日本にも必ずこのキリストの福音がリバイバルする時代が必ずやってくると思います。今は再びエルサレムにこの福音が戻りつつある時代であります。次に起こるのは、その最後に起こるのはイエス・キリストと出会う謙虚なんですね。もちろん個人的な死を先に迎えるか、このイエス・キリストと出会う空中再臨を通してイエス・キリストに出会えるかは分かりませんが、人それぞれ違いますけれども、聖書の御言葉を信じる者として空中再臨がやってくるということをはっきり覚えてほしいです。しかしキリスト教はですね、危機の時代を迎えています。クリスマスのことを考えても、すぐわかります。キリストよりもですね、すでにもうサンタクロースが主人公になってしまった時代であります。アメリカではですね、最近メリークリスマスという挨拶が、タブとなっておりまして、キングになっています。メリークリスマスに代わってハッピーホリデー、このように挨拶をする時代になりました。多くの多様性を認める、尊重する意味で、まあ、そのような言葉を発信していることは分かりますけれども、メリークリスマスという言葉がだんだんなくなっていくことは本当に寂しいことです。この世の価値観がキリストにだんだん浸透してきているのも問題です。社会の雰囲気がこうですから、私たちも合わせていく。常識のように見えるかもしれませんが、聖書の御言葉から比べて、私たちが譲れない御言葉もあるのです。ユダヤ的ルーツから切り離れたキリスト教になっていることも問題です。これはちょっと難しいかもしれませんが、 旧約聖書、新約聖書ともに私たちは学び、キリストの救いに関して考えるべきですね。しかし私たちが受け入れたこのキリスト教というのは、西洋からやってきたキリストがキリスト教文化ですから、主にこのユダヤ的ルーツを忘れてしまっているんですね。ユダヤ的ルーツのキリスト教は東方キリスト教会からやってきた、キリスト教文化なんです。つまり、ロシアとかを経て流れてくる東方キリスト教、つまりユダヤ教的なルーツを思いながら、考えながら聖書を、解き明かす必要があるのです。これはちょっと難しいので、いつかチャンスがあれば東方キリスト教、つまりユダヤ教的ルーツから考えるキリスト教についても皆さんにお話しできればなと思います。それから聖書の真理を複雑なものにして、聖書の御言葉をその文字通りに解釈せず、人間が中心となって人間の理解の範囲で解釈してしまうケースもたくさんあるのです。このような私たちに必要なのは、クリスチャン生活のための聖書に、聖書の御言葉による動機付けです。将来の希望、将来への展望が必要であります。イスラエルに約束された神の御国は必ず成し遂げられます、成就します。そのためにメシアの再来、メシアの再臨が必要であります。イエス・キリストは王の主の主として戻ってこられます。そして必ず私たちを迎え入れてくださるという御言葉をイエス・キリストはおっしゃったのであります。クリスマスというのは昔の話ではありません。もちろん2000年前にベツレヘムで起きたイエス・キリストの誕生であります。しかし今を生きる私たちが待ち望むキリストというのは、再び来られるイエス・キリストのことです。私たちはクリスマスになると、2000年前に救い主イエス・キリストが会話を受けに赤ん坊として置かれた、その様子だけをイメージしているかもしれません。しかしクリスマスというのは、過去も現在も未来においても私たちに語ってくださっているメッセージがあるのです。最後に皆さん、マタイの福音書、マタイによる福音書23章を開いてください。マタイによる福音書の23章です。37節から39節、46ページでしょうか。マタイによる福音書23章37節から39節です。37節が過去、38節が現在、39節が未来、そういった観点でこのクリスマスを考えてみていきましょう。まず37節です。エルサレム、イエルサレム、預言者たちを殺し、自分に遣わされた人々を石で打ち殺す者よ。面取りが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。38節、見よ、お前たちの家は見捨てられて荒れ果てる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで、今から後決して私を見ることがない。はい、これはですね、ユダヤ人たちに向けられた御言葉です。ユダヤ人の人たちはイエス・キリストを待ち望んでいました。救い主を待ち望んでいました。しかし彼らはイエス・キリストを石で打って、いろんな預言者たちを石で打ち殺し、イエス・キリストも救い主として受け入れず、十字架に貼り付けて、死なせましたよね。38節を見ますと、君たちの家は今荒れ果てる場所になっていた。 中東地域においては今現在も激しい軍と戦争が起こっています。テロも起きています。まだクリスチャンも少ないです。しかし39節を見ますと、ユダヤ人たちは必ずこう言うんだそうです。主の名によって来られる方に祝福があるように。彼らは再び戻ってくる。彼らは再びイエス・キリストを救い主として信じ受ける時代、時がやってくるということなんですね。この御言葉を見ますと、37節は過去に起きた出来事です。38節は今現在のイスラエルの姿でもあり、クリスチャンの少ない世界の国々のことをおっしゃっているかもしれません。39節を見ますと、必ずしかし回復があると約束し、イエス様は御言葉を残しています。祝福あれ、主の御名によって来られる方にという時が来るまで決して私を見ることがないとおっしゃっているんですね。その時が来る、メシアが再び来る。そのメシアが来る時、この世の終わりがやってくる。今はクリスマスを待ち望むアドベント期間です。クリスマスを待ち望みましょうとタイトルを名付けました。皆さんはクリスマスを待ち望んでいるでしょうか。私たちに与えられる第二のクリスマスを待ち望んでいるのでしょうか。今を生きる私たちの生き方自体こそが主の再来、主の再臨を待つアドベント期間であるのです。ヨハネの黙示録には、マラナタ、主イエスよ早く来てくださいという御言葉があります。福音を述べ伝えながら疲れている者、大変迫害を受けている者、真理が非真理に負けているような気がする、そのような時代、主よ早く来てください、その嘆きの声を聞いてくださるキリストが再び来られることを私たちは忘れてはいけません。教会においてはクリスマス、イースター、ペンテコステはよく強調されてますけれども、なぜかイエス・キリストの再臨についてはあんまり語ろうともしません。しかし聖書ははっきりとキリストの再臨、再び来られることを聖書にはっきりと記されてあるのです。その時は何年何月か分かりません。イエス様は父なる神ご自身だけが知っておられるとおっしゃいました。それは私たちに与えられている祝福のメッセージです。知らない方がいいんです。知らない方がもっと頑張れるんです。知らない方が神の恵みを求めながら生き生きした信仰生活を送ることができるのです。アドベント、まもなく救い主の誕生を迎えます。その誕生を迎えながら再び来られるキリストのことを思い、キリストを待ち望みましょう。それではお祈りいたします。父なる神様、私たちを救うために御子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、十字架を背負われ三日目によみがえられたキリストを感謝いたします。あなたによって贈られたこのプレゼントを大切に伝え、多くの人々に共に命を分かち合う素晴らしい私たちの人生となりますように主が祝福してください。そして主の再臨を待ち望む、第二のクリスマスを待ち望む私たちとなりますように、御言葉にしっかり立て、神に信頼を置いて信仰を守り、また福音を伝える一人一人とさせてください。各家庭ごとにあなたの大きな恵みと祝福がこのクリスマスシーズンにおいて終わりますように、安岡教会においてあなたの御恵みと豊かな祝福がさらに与えられますように、このお祈りを我々の救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
献金を捧げます。 献金は自由な捧げ物です。ご用意のある方はよろしくお願いします。
神様、今朝は飯塚の雄先生と共に安岡教会の礼拝を守ることができました。本日どうか愛するお一人お一人の上に主の豊かな祝福と守りとがありますように。クリスマスの季節を迎え、さまざまな行事、世の中のことがありますけれども、どうぞ私たちの心の中心にあなたがいつもおり、私たちの救いのために十字架で血を流せるために御子を送ってくださった、そのことをしっかりと心に留め、心の準備をし、心からの感謝とともにクリスマスを迎えることができますように導いてください。ただいま捧げましたもの、あなたからいただいている多くの恵みの一部です。どうぞ主のご栄光のためにお使いください。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。
賛美歌の97番お聞きください。
Oh,
に願わくは、主イエスキリストの恵み、変わらない神の愛と聖霊の親しき交わりが、一度の上に今も後も常しえにあらむこと。アーメン。
アーメン。